毎週火曜日のこの時間は神戸金文のブラッシュアップです、
はい。今日の朝刊いろいろ見ましたけど、まあ、朝日新聞のスクープが一番、印象深かったですね。面白かったです、はい。旧統一教会系から選挙支援、森山文部科学大臣2021年衆院選関係者証言というのが一面社会面に展開されています、
はい。
こういうのをですね、新聞では広派南波、江南展開って言います。広派っていうのは一面のことを指すんですよ。
はい、
筋ネタが多く、こう、組む面なので。南波っていうのはもう社会的なサイドストーリーが入ってきたりする。江南展開って言います。
はい、
で、力の入ってる、まあ、調査報道かなっていう感じですね。自分たちで調べて。これは複数の関係者が朝日新聞の取材に証言したという書き方になっているわけです。はい、こういうの一番ね、嫌なんですよ、抜かれると。
ああ、他者としては。
これどうやって追いかけるかと、考えるんですよね。今、まあ、お昼のニュースに向けて TBS の人たちもね、まあ、新聞社で言えば夕刊のために午前中なんとか、午前中中に裏を取らなきゃいけない。というのを朝からみんなやってます、これ。
なるほど。
はい。担当記者、文部科学省の担当記者。
はい。
それから大阪 MBS 毎日放送の兵庫県政の担当者。
ああ。
それから統一教会の取材チームの人たち。
はい。
それから、側面援護で政治部ですね。まあ、岸田派。それから内閣が、まあ、周辺が何というかっていうのも非常に重要な裏取りの要素なんです。こんなのありえないよって、まあ、否定していく人たちが多いのか。
はい。
それとも、こうなった以上、こう、どう対応するかっていう話にどんどん話が移っていれば、もう、まあ、自民党としても認めざるを得ない状況なんだなっていう、ある意味の裏が半分取れてくるわけですね。
はい。
まあ、こういうことを今、一生懸命やってる状況なんで、大変ですよ。で、これは、まあ、調査報道というような部分とも絡んできてますね。
はい。
まあ、調査報道ということは、朝日新聞の取材に対して証言したという記事なので、もしこれが間違っていれば、裁判で訴えられて、負けて、損害賠償という話になるわけですよ。まあ、そうならないように、まあ、訴えられてもいいんですけど、負けなきゃ。勝てる内容に なってるかどうかっていうのが問題です。そういう、こういうのをやるときに、本当にそういう情報を知る立場の人が、その話をしてくれてるのかどうか、っていうのが一つですね。
はい、
それから意図、目的ですね。なんで私に話すのっていう意図が分かってるかどうか。そしてなぜ今なのかとか、証拠となる物はあるかとか。まあ録音とか写真とか、
はい、
まあ一番大事なのは内部資料ですけど、まあ、内部資料の写真は出てませんでしたが、一面には世界平和連合からの推薦状を手にする森山正仁氏という写真が載っています。
そうですね。
関係者提供。
はい。
まあだから写真が、まあ、で当然ですけど、内部資料なども入手してるだろうと思われます。
はい。
まあそういうことでないと、社会面で書いてるように、友好団体支持で1日数百件の電話作戦。森山氏選挙、信者の応援っていうの大きな記事は書けないですね。そしてその中に、この方は兵庫一区なんですね。
そうですね。はい。
で、まあ、落選して、比例復活してる。で、女性信者のがこう語ったという言葉として、私たちの支援のおかげで比例復活できたかもしれないのに、と語っている。それから、他の関係者ですけど、憲法改正のためにと考えて応援しようと持ちかけた森山氏とはこれまで10回以上会い、私のことは分かっている、あんなに応援したのに、と支援について明らかにしていない森山氏の姿勢に不満を示したという話になっております。このあたりがですね、まあ、裏切られたという感覚が持っている方が多いのかなと。
そういう恨み節というかですね、そんな感じですね。
記事によるとですね。
うん、
このあたりが、その、目的や意図、ということを示しているのかなという感じがしますね。で、文部科学省になって、大臣になってから、解散請求手続きをしている。
はい、
まあ、まさにその担当者、文科省のトップということですよね。まあ、それはないだろうというふうにもなったのかもしれません。で、一方で、こういう、手続きちゃんとしてるんだから、
はい、
問題ないじゃないかっていう人もいるかもしれませんね。
へぇ、
これで、支援受けてるからやらないって言ったら大問題。
ああ。
やってるじゃないかという人もいらっしゃるかもしれませんけど、はい、
うん、
まあ問題はこの内閣ができるときに、統一教会系からの支援受けてるか受けてないかって大きな要素で、入閣するかしないかが左右されてたわけですね。
はい、
うん、
はい、
で、まさか、その、教団の解散命令請求の担当大臣になる人が支援を受けてたっていうことを可能性があるっていう話は、全く僕ら想像してなかった。
そうです
ね。だからこの記事大きな意味を持ってるんですね。解散請求手続きをちゃんとやった。
うん。
うん。だけど、その前提として選挙支援を受けてたことが明らかになっていなかったということはですね、
うん、
まあ、大臣というか、まあ、政治家として、有権者にきちんとした情報を提示してないということ。うん、これは、まあ、朝日新聞のアンケートに対しても申告してないし、自民党の点検結果でも申告、選挙支援についての申告がなかったという。このあたりがですね、政治家としての資質もちょっと問われるかねないような状況になっているかなと。
なんで隠してたのか、言わなかったのかっていうところがまた気になりますね。
そうですね。で、それがこの後、取材の対象になるでしょうけど、まあ、認めるか認めないかわかりませんが、まあ、ここまで、朝日がドンと打ってくるっていうのは当然ですが、まあ、訴えられても勝てる内容があるというふうに考えているわけで、まあ、どういうふうに森山文科大臣側が対応するのかなということですね。
そうですね。
まあ、この後の対応の仕方に、その政治家としての資質が あるのかないのかっていうのは、はっきり現れてくると思うので、注意していった方がいいと思いますね。はい。
さて、この後8時40分過ぎのキャッチアップではどんなお話を、はい、
先週からお伝えします。SOS 子供のものは福岡で、
はい、
里親をされている方、今日は男性です。
はい。
ここで Google ポッドキャストをご利用の方へお知らせです。 Google ポッドキャストは2024年6月23日をもってサービスを終了します。引き続きこの番組をお楽しみいただくには、ラジコ、アップルポッドキャスト、スポティファイ、アマゾンミュージック、 YouTube ミュージック、いずれかのアプリをご利用ください。これからもRKB ラジオのポッドキャストをお楽しみください。